今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第12章54節から59節です。ルカによる福音書第12章54節から、イエスはまた群衆にも言われた。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという。実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという。事実そうなる。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は看守に引き渡し、看守は牢に投げ込む。言っておくが、最後の一デプトンを返すまで、決してそこから出ることはできない。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます。幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にルカによる福音書を読み進めてまいりまして、第12章の最後のところになりました。今日の箇所の冒頭には、イエスはまた群衆にも言われたとあります。これは12章の最初にありました、イエスはまず弟子たちに話し始められたという書き出しに対応する言葉であります。ただしこれまでは弟子たちを対象にした話で、今日の箇所は群衆に向けての話と切り分けて考えるよりも、53節までは弟子たちに話してきたけれども、ここからは群衆も加えたもっと広い聴衆を相手にした話になる。そのように考えた方が良いと思います。つまりイエス様は、キリスト者であろうと、キリスト者でなかろうと、すべての人に関わる話をここでされようとしているのです。前にも申しましたように、群衆の中にはイエス様の奇跡を見て、私もこの苦しみから癒してほしいと願って近づいてきた人たちがいました。またイエス様が権威ある言葉を語られるので、先生と言って正しい判断を仰ぎに来た人もいました。律法学者やファリサイ派の人たちのように、難癖をつけて評判を落とそうと狙っている人たちもいました。そんなたくさんの思いや感情が交錯している中で、イエス様はすべての人に、今の時を見分けるように、そしてこの今の時に何をなすべきかに気づくようにと話しておられるのであります。はじめにイエス様は、あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという、実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという、事実そうなると、群衆の誰もが身近にしているお天気の話を取り上げられます。最近のお天気は大変変わりやすいですので、私も一日に何度もお天気の情報を入手します。傘は必要か、洗濯物は干せるか、最高気温は何度まで上がるか、少し先の行事がある場合は晴れるだろうか、まあ、というようにお天気情報によってなすべき行動を判断します。皆さんもそうではないでしょうか。また農業をしている人、また弟子たちのように漁業をしている人、牧畜をしている人たちはもっと敏感にこのあとどんな天気になるのかを察知していたと思います。このように 誰もが天気については熱心に知ろうとしますが、今の時はどういう時なのか、どういう時代に私たちはあるのかという問題には関心を寄せません。また見分けることもあまりしようとしません。確かに多くの人たちが今の時、特に今の時代はどういう時かについて知ろうとしませんし、ただ毎日のこと、その一日一日のことに忙殺されているというのが現状ではないでしょうか。しかし、そういう人々に対してイエス様は、ここで偽善者よとちょっとびっくりするほど厳しいお叱りをしています。この言葉は天気を見分ける話、またそこから時を見分ける話への展開からするとかなり唐突な印象がするのではないでしょうか。天気のことは分かっても今の時のことを知らないことがそれほど叱られなければならないことなのか、まあ、そういう戸惑いを覚えつつ、今の時を見分けることと偽善者よというイエス様の言葉をつなげるためにも、57節以下をご一緒に読んでいきたいと思います。はじめに57節ですね。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのかと言われています。この57節は56節のどうして 今の時を見分けることをしないのかとセットの言葉ですね。非常に似たような言葉をつなげています。先ほど例えてみましたように、このあと雨が降ることを知れば傘を用意する、まあ、そういう判断をします。このあと台風が来ると知れば外に出してあるものを片付けるという判断をやはり誰もがするでしょう、まあ、それが正しい判断です。しかし多くの人がそれをしていない、つまり誰も今の時がどういう時かを知ることもしないし、それゆえ何が正しいかを判断することもしていない、このことをイエス様はお叱りになっているんですね。そして具体的に、では今はどういう時なのか、それゆえ何を判断しなければならないのかを続けて58節59節で例えられています。それでは58節59節を朗読いたします。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときには、途中でその人と仲直りするように努めなさい。さもないとその人はあなたを裁判官のもとに連れて行き、裁判官は監守に引き渡し、監守は牢に投げ込む。言っておくが、最後の1レプトンを返すまで決してそこから出ることはできない。はじめにこの例えで今の時について取り上げられています。ではこの例えを用いて今の時はどういう時だとイエス様は言っておられるのでしょうか。それはあなたを訴える人と一緒に役人のところに行く時だと例えられています。あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くという場面は、59節の結論から推論して、おそらくあなたが誰かに借金をしていて、その貸した人があなたが返そうとしてないので訴えに行くということでしょう。つまり今の時というのは、私たちが自分の借金のことで訴えられようと役人あるいは裁判官のところへ行っている時だと、このように言われているわけです。もちろん例えです。では裁判官のところまでそのままの状態で行ってしまったらどうなると言われているでしょうか。それは裁判官はあなたを監守に引き渡して、あなたは牢屋に投げ込まれてしまう、こう言われています。そして牢に投げ込まれると1レプトンを返すまで出られなくなってしまいます。返せないなら永遠に獄から出られないのです。 このレプトンというのは当時のお金の最小単位でして、今の私たちの感覚でしたら最後の1円を返すまで釈放されないということでしょう。このように私たちが生きている今の時というのは、私たちはある方に負債を負っていて、それを返済しなければ牢屋に永遠に入れられる、その道中にあって借金をしている相手と歩いている状態、こう言われているんですね。しかも言葉を詳しく見ますと、その道中は2段階あります。最初のあなたを訴える人と一緒に役人のところへ行くという、この行くは普通の行く、歩いていくという言葉ですけれども、さもないとの後の行く、その人はあなたを裁判官のもとに連れて行きの、この連れて行きという言葉は、力ずくで引っ張っていくという大変激しい表現で記されています。つまり途中までは借金を返すように言われながら普通に歩いていきますが、もう返すつもりはないとその人が判断したなら、もうダメだと力ずくで裁判官のところに引っ張られて裁きの場に引き出され、そして牢屋に投げ込まれる、こう描写されているわけです。つまり今の時はまだそうなる前の、訴える人と歩いている時、借金を早く返すよう説得されている時ということになります。さて、ではこの人はどうすることが正しいことでしょうか。まだ例えの中で話しております。どのような判断をするべきでしょうか。それは当然、訴える人が待ってくれている間に何とか仲直りをしなければならないと判断することです。そしてその借金について返済の意思を表し、返済の目処をつけることでしょう。しかもそれを自分で判断しなさいとイエス様は言われています。この自分でと言われているのが、実は今日の一番大事な言葉なんですけれども、この言葉は直訳すると自分自身からという言い回しです。他の訳では自分から進んでという翻訳もあります。つまりここで例え話で言われようとしていることは、裁判官の前にたどり着くまでのその途中で自分自身からこの借金の返済についてどうすることが正しいことか判断をするようにしなさい、裁判所に行って判決を出してもらうまで何も事態を改善しようとしないという、そういう姿勢ではなくて、途中にあるうちに、相手がまだ待ってくれているうちに、自分自身から何をすることが正しいかを判断し、決断し、実行しなさい、今はすでにそういう時なのだと言われているのであります。このように見てまいりますと、イエス様が今日の箇所で教えられていることが比較的はっきりしてくるのではないかと思います。はじめにも申しましたように、この話は群衆にまで広げられて、すべての人を対象に話されています。では私たちすべての人は誰に借金をしているのでしょうか。そうですね、この例え話を適用するならば、これを聞いているすべての人が借金を負っているということになります。またすべての人の借金とはでは何でしょうか。聖書において借金また負債というのは、罪を表す例えとしてしばしば用いられるのはよくご存知だと思います。罪は神様に対する借金負債です。その罪ゆえに人は神様と和解する義務を負っています。借金は返すか返済しなければならないように、罪も償うか許してもらわなければならないものであります。聖書のどの例えでも、そうしなければ獄につながれることになると記されています。しかもそれは 永遠の地獄に入れられるということを表しています。自分から進んで自らの罪を認め、それを返済するか、することしかこの刑罰から免れることはできない。何か良いことをしたら帳消しになるというのではありません。同じ新約聖書のコリントの信徒への手紙第2章10節にこうあります。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです、とあるように、善も悪もそれぞれに厳しく裁かれることになるからです。今日の裁きの話は大変厳しい話ですが、しかしイエス様がここで強調されているのは、今はまだそこに至る前の時であって、まだ神様と和解する時間が、そして和解の道が残されているということです。ここが強調点です。ですね。私たちは皆罪の負債を神様に負っています。この負債を返済しなければ、神様からですね、裁きを受けて、そして地獄に、永遠の地獄に入れられてしまうという。しかし、まだそうなる前なんだと。今の時はそういう時なんだ。和解する時間が、また和解する道が残っている、もうこのことに目を向けさせようと今日の話は語られています。これが全ての人に対して語られているわけですね。つまりこの世界に生きる全ての人が求められているのは、今の時はまだ裁きに至る前であるから、この時に自らの罪を認め神様と和解するか、それとも自分には罪などない、神様なんて関係ないとそのまま人生を歩むか、どちらが正しいかを自分から判断すること、それが大切なのだ。そして今こそ全世界の人に各自の意思が問われている、そういう時なのだ。今日はそのことを教えているのであります。このように見てまいりますと、イエス様が偽善者と言われているのもわかります。自分には罪がない。罪を犯しているかもしれませんが、神様なんて関係ない。と、神様と和解しようともせずに生きている人の態度に対する厳しい批判。それが偽善者よという言葉でした。新約聖書のヨハネの手紙第1で、自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありませんと言われているように、自分の罪を認めないことは自分自身を偽っている偽善者なのです。そのような態度にイエス様は厳しく臨んでおられます。そうなんですね。今の時代、今の時というのは、すべての人に対して、あなたはその罪を返済して生きるのか、あるいは罪を犯し続けて、そしてやがて裁きの時に永遠の地獄にいられるのか、この選択が迫られている、判断が求められている、そういう時なんです。もちろんここでどちらを選ぶかはあなたの責任だと、そっけなく選択肢を表しているのではありません。それだったら冷たいですね。神様、いいよ、どちらでも好きなように選んで、それはあなたの責任だから。このように言われるのであれば、私たちには救いはないでしょう。しかし、今日の箇所には、和解を進めているイエス様のこの熱心な姿がよく現れています。例えば、あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときと言われています。これも不思議な言葉だなと最初思いました。通常訴えるときはどうしますか？その人と会うこともしませんね。もう召喚状を出してですね、裁判所に連れて行かれる。これも強制的なものです。でもその前なんですね。その前に 何とか説得して返済するようにという、これは親しい間柄があるわけです。同じように今日の箇所でも、訴える人はその人と一緒に歩いているですね。訴える人とはもちろんイエス様のことです。きっとその道中の中で、あなたには借金があることを説明したり、その借金は必ず返済しなければ牢に入れられることをあらかじめ教えたり、借金を返済するべきことを説得しながら一緒に歩いてくださっているんですね。熱心に、それは返済しなければならないよと教えてくださっています。このようにイエス様は私たちのことを考え、語りかけてくださるお方です。しかも借金を自分では返すことができないと嘆く者には、大丈夫、私があなたの肩代わりをしよう、身代わりになって支払おうと、そのように言おうと準備して待っていてくださる、そういうお方なんです。今日の箇所もこの根底には、その借金ですねをイエス様が身代わりになって支払ってくださるという、あの十字架の贖いというものが前提にあって、この話が語られていますから、本当に恵み深い、そういう話になるんですね。先ほど取り上げましたヨハネの手紙第一の手紙の1章8節の前後ですね、7節から9節ももう一度読みしたいと思います。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。こう言われているんですね。今日の箇所で言うならば、イエス様は私たちが牢に入れられ、永遠の獄につながれることがないように、ご自身の十字架の手の血と死で私たちの罪を贖い取ってくださいました。そのことを通じて、今私たちには神様との和解の道が備えられたのです。ですからイエス様を信じる者にとって、今の時はこのイエス様の恵みを感謝し、賛美して歩む道のりとなります。そうですね、私たちの罪を知ってですね、負債があることを知って、その罪を知って、ああこの罪をすべて私では返済することなどできませんとへりくだる、私は罪人ですとへりくだる者に、イエス様は十字架のその傷跡を見せながらですね、今の私たちにはあなたのために私は十字架についたんだと言ってくださる、そしてあなたのその返済すべきすべての罪価は私が代わりに負った、あなたはすでに贖い取られたのだ、このことを教えられて、主を賛美感謝します、あなたの皆を賛美しますという歩む、そういう道のりとなりました。そして裁判官である神様の前に立つ時も、牢に入れられることを恐れることなく、すでに和解が済んでいることをイエス様が証言してくださる、そして共に神の国に入れられることを宣言してくださる、私たちはそのことを心待ちに待つ、そういう時を過ごしているのであります。信じる者の恵み、そしてこの恵みへと招いてくださっているイエス様のことを心から感謝しつつ、この1週間も歩んでまいりたい。 そして共に私たちの愛する人たち、またこの地上に生きる全ての人たちにもこの恵みに入るようにと呼びかけていきたいと願います。祈りを捧げます。私たちの罪のために十字架にかかり、そしてその全ての罪を贖い取ってくださいました主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心より賛美いたします。主よ、私たちはともすると自らの罪のことを忘れてしまいがちです。また罪を犯すことにも鈍感になってしまう、そういう弱さを持つものです。しかしあなたは御言葉を通して私たちの罪のことを教えてくださり、そして今の時あなたの罪を、私たちの罪をすべてイエス様が受け取ってくださり、贖い取ってくださろうとしている、そういう時であることを覚えて心から感謝いたします。あなたの恵みに満ちたこの時をあなたへの感謝と賛美のうちに歩ませてください。そしてこの世界に生きる人々にこの恵みがどれほど慈しみ深いことなのか、そしてこの恵みが全ての人に、特に私たちの愛する人たちの上にも差し出されていることを覚え、そしてこの恵みを受け取ってくれるようにと祈ってまいりたいと思います。どうぞこの恵みを共に喜びつつ、あなたに礼拝を捧げていくことができますように、すべての人を教会へと招いてください。そしてこの一週間もあなたが共に歩んでくださることを覚えつつ、平安のうちに歩ませてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。